皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回はロシア史についてざっくりと解説するシリーズですが、前回はノルマン人がロシア方面にやってきて、そしてスラブ人の土地を占領してキエフルーシが成立したところまでの話をしました。気になる方はぜひ前回の動画を見てもらうとして、今回はそのキエフルーシにフォーカスして説明をしたいと思います。ということでざっくりロシア史第2回、早速いきましょう。キエフルーシっていうのは、前回説明した通りリューリクの親戚のオレグによって作られたような国ですけど、キエフが立派な一大国家となったと言えるのはオレグの死後、その後を引き継いだイーゴリの時代あたりからなんですよ。イーゴリっていうのはリューリクの息子と言われる人物ですが、彼は太公として周りの公を従えるようになるんですね。なんでこの時代のキエフルーシのことをキエフ大公国なんてよく呼んだりします。なんかややこしいですね。いきなりキエフを中心に様々な都市国家が周りにあって、そういう都市国家は公が治めていたと。でキエフがあくまで首都機能を持って、そこの長が一番偉いんで、だから大公であると。で大公が治める国だからキエフ大公国ってことですけど、ややこしいついでに説明すると、なぜキエフは公国なのかっていう、なぜ王国ではないのかって思いますよね。一般的に王は公よりも偉いわけですよ。数々の公を従えるのが王であるわけで、この体制であればキエフ大公はキエフ王でいいじゃないかと。実はですね、もともとキエフ公国の君主っていうのは王の称号を意味していたんですよ。キエフの君主は正確にはクニャージっていう称号だったんですけど、クと2と G ですからね、アルファベットで K と N と G ですから、これ英語のキングと語源が同じわけですよ。だからキエフの君主は王と同じと言っても差し支えないんですが、でもこのクニャージという称号はですね、キエフ大公国の中の中央公国の君主たちも使うようになって、簡単に言うとクニャージの安売りが始まってしまったんですね。なんでクニャージっていう称号がちょっと王より一つランクが下げられてしまって、そしてキエフルーシそのものがクニャージが治める国ってことで公国扱いになってしまったと。だけどキエフがまだ他の公国を従えてる間は彼らとは区別して大公っていう扱いにして、だからキエフ大公国であるってことらしいんですね。まあね、本当に一般的な意味でキエフルーシが公国であるのならば、その上にいる王国とか帝国があるわけで、キエフの宗主国は何になるのかと。ビザンツ帝国かみたいな。まあでもそんなわけではないのですよ。というやや複雑な話から始まりましたが、とりあえずイーゴリが大公として治め始めたわけなんですね。というのも彼は結構キエフの外にスラブ系の小国家に赴いて、自分たちに従うように働きかけて、そんで納税の義務を負わせたりね、蜂蜜とか毛皮とかを治めさせて、そんでそれらをビザンツとかイスラムとかとの交易に活用して、その経済力がキエフルーシを支えていくことになります。だけどイーゴリはその後若くして敵対部族によって暗殺されてしまうんですね。息子はいたんですけど、この時はまだ多分小さくて、いきなり後継者問題発生かっていう時、そこで活躍したのがイーゴリの奥さんのオリガです。彼女はね、中国の悪女って呼ばれるような人たちとだいぶ違ってすごく立派な人で、イーゴリを殺した部族に対してはめっちゃ厳しい態度をとって徹底的に殲滅させたり、外交ではビザンツ帝国と友好関係を築いたり、神聖ローマ帝国創始者のオットー一世と交流を持ったり、それでいて国内は税制改革を実施して国力を高めたりとね、理想的な形で自身の息子が大きくなるのを待ってバトンタッチをします。ということで、その息子のスヴァトスラフね、まあなんていうか非常に発音が難しいスヴァトスラフ、ウに点々に小さい矢ですからね、スヴァじゃないですからね、スヴィアですからね、言えますかね皆さん。でそんなのはいいんですが、このスヴィアトスラフは結構好戦的な人で、周りの国と戦いながらその領土を広げていきます。有名なところだとカスピ海北部にいた遊牧系国家のハザールハン国とかね。でそうやって国土を広げて達成した偉業っていうか、重要なことといえば何があるかというと、ノブゴロドから黒海までの道が全て支配領域内に入ったんですね。この時代の物流ルートとしては川に下って海に出て、ね、外国と交易するのが特に強いですから、これは結構大事なことなんですよ。てかロシアって近代に入ると凍らない港を求めて南下政策をしまくりますけど、それってある意味このロシア創世期からもある伝統的所作なんですね、南下政策は。でそんなスヴァトスラフも971年に敵対勢力に襲われて死んでしまうと。その後は3人の息子たちが醜い身内争いを始めてしまいます。その3人とは長男ヤロポロク、次男オレグ、そして三男のウラジーミルです。ヤロポロクはまずキエフ大公を継いだんですけど、その後次男のオレグを殺してしまいます。で三男のウラジーミルはね、もう怖いですから。そんなの、彼はノブゴロドを治めていたんですけど、もう怖いんで一旦故郷のノルマン人たちを頼ってロシアから逃げて、そんでノルマン人たちと一緒にヤロポロクと戦って、でその最中にヤロポロクは死んでしまうと。 で、これで晴れてウラジーミルがキエフ大公の座につくことができたんですけど、この人の時代にその後のロシアの流れを大きく決定づける一大イベントが起こります。それ何かっていうと、キリスト教への改宗。もともとビザンツと仲良くなってみたり、やっぱ戦争してみたり不安定な関係だったんですけど、985年にビザンツ帝国内で反乱が起こった時に、ウラジーミルは当時ビザンツ皇帝のバシレイオス2世から救援を求められたんですよね。で、その救援をする代わりに、お前の妹と結婚させろってことを言ったわけですよ。そんでバシレイオス2世もその条件を飲んで、この反乱は無事鎮圧されたんですけど、おそらくその結婚をきっかけにビザンツとキエフは親族関係となって、そしてキエフ公国はビザンツと同じくキリスト教を選ぶことになったと。まあ、もちろんカトリックじゃないですよ。ビザンツなんで、これは正教会です。ロシアって今でもロシア正教会が国教ですよね。これはこの時代のウラジーミルの決断に基づくものなわけですよ。まあ、あとはビザンツが後に滅亡した時に、ロシアは東方正教の保護者を主張するようになって、つまりビザンツの後継としてロシアに皇帝が生まれるのもこの流れをたどるわけですね。で、ウラジーミルはそういうことをやったんだよってことで、その次の世代の話になりますが、1015年にウラジーミルが死ぬと、今度はまた息子たちによって相続争いが起こって、そのうちヤロスラフっていう人が勝ってキエフ大公のポジションをゲットすることになるんですが、この人の時代にキエフルーシア最盛期を迎えることになります。外政をして領土を拡大させたのはあるんですけど、この人は西ヨーロッパ諸国とも密接な関係を築くんですね。自分の娘をフランス、ハンガリー、ノルウェーの王家に嫁がせたり、息子をポーランド王の妹と結婚させたり、で、自分もスウェーデン王の娘と結婚したり、そんな彼についたあだ名は、ヨーロッパの義父。すごいですよね。ヨーロッパの義父。なんだか妙な距離感を感じるのは私だけでしょうかね。で、この人の時代までは、まあ、キエフルーシは調子良かったんですけど、その後の時代になると、身内争いが続いて大公の権威が下がってきてしまったり、あとは遊牧民が侵入をしてきたりして、数多くの公国がキエフ大公国から分離独立してしまったんですね。で、キエフ大公国は、これによって大公国ではなくなって、他の分離独立した公国の中の一つに過ぎない、単なるキエフ公国って扱いになっていきます。これがだいたい12世紀から13世紀ぐらいのことですね。で、13世紀というと、世界史上とてつもなくやばい出来事が起こる世紀なんですが、それは何かっていうと、そう、誰もが恐れる恐怖の大帝国、モンゴルの大躍進ですね。モンゴルがどんどん西の方面にもやってきて、そしてキエフルーシとぶつかることになります。この時のキエフは、先ほども言ったようにただの一公国ですからね。こんなのが最強最悪のモンゴル大先生に勝てるはずがないんで、キエフ公国は1240年にモンゴルの英雄バトゥーによって滅亡させられてしまいます。そうやってキエフ公国が滅亡させられた頃、他のロシア諸国家はどうしていたかというと、まあ、彼らもまた同じようにモンゴルの襲来を受けていたんですね。実はキエフ大公国が分裂してキエフ公国となった頃、逆に勢力を持っていた国はどっかっていうと、これはなんとノブゴロドなんですね。なんか原点回帰感がありますが、ノブゴロドはバルト海と通じることがあって経済力があってですね、内陸が戦争とかで商業活動が厳しくなってきた頃に経済的立場が逆転してきていたわけですよ。でもそんなノブゴロドもモンゴルからの攻撃を受けていたんですけど、そこの公だったアレクサンドル・ネフスキーっていう人がですね、これまたうまい立ち回りをするんですよ。アレクサンドル・ネフスキー、この人はきっとロシアで超有名人ですよ。彼はロシアでは英雄と呼ばれてますね。実はロシアっていうのはこの時モンゴルだけじゃなくて西側からも危機が訪れていたんですよ。というのもウラジーミルがキリスト教を受け入れたのはカトリックではなく正教会だったじゃないですか。なんでカトリック勢力からも攻撃を受けたんですよ。スウェーデンとかドイツ騎士団とか、もう東西どっちもやばいっていう時に彼が起こした行動っていうのが、まずモンゴルに対しては服従を誓います。モンゴルっていうのは自分たちに従う者には寛容ですからね。それが別に異教徒だろうと人種とか民族が違がろうと、自分たちに従っていて定められた税金を払えばよしとする人たちなんですよ。で、ちなみに細かいですが、ネフスキーが侵入したモンゴルっていうのはジョチウルスです。キプチャク暗国とも言いますね。ジョチ家の人間によって運営されたモンゴルの中の小国家ですね。まあ、ここら辺の話を知りたい方はぜひモンゴルシリーズの動画を見ていってください。で、とりあえずネフスキーはモンゴルへの服従によって東側の安全を確保した上で、そんで宗派は違うけど同じキリスト教徒であるカトリック連中に対しては徹底的な抗戦をしたんですね。これぞ逆十字軍みたいなもんですよ。異民族に侵入しキリスト教徒と本気でぶつかるっていう。で、ネフスキーは戦闘の才能があったようなんで、ドイツもスウェーデンをぶっ倒して、そしてロシアっていう国を滅亡の危機から救ったってことで英雄扱いされてるんですね。実は第二次大戦の時にスターリンがロシアの民族意識を高めるためにこのネフスキーを主人公とした映画を作ってるんですよ。それでネフスキーをアレクサンドロス大王にも匹敵するような大英雄として描いたと。何せ名前もアレクサンドルですしね。 そので第二次大戦の戦う相手がネフスキーの時と同じくドイツが相手ってことで、まあ、ネフスキーをプロパガンダとして利用しようとしたってことはもう分からんでもないですね。ということでネフスキーのやったことはこのようにロシアでは英雄扱いされているわけですけど、でも彼がそういう選択をしたことでこの後ロシアはタタールの首輝と呼ばれる時代に突入するわけですよ。タタールの首輝、もう簡単に言うとモンゴルの手下として苦しんでいたとされる時代なわけですよね。でもこれも後のロシア人がモンゴルから独立する時のイメージ戦略的なところがあって、タタールの首輝は15世紀末にイヴァン3世という人によって割るんですが、ロシアはモンゴルという野蛮民族によって崇高なるキリスト教信仰が弾圧され、とてもひどく苦しい目に遭わされてきたのだ。それを解放したイヴァン3世を、なんと素晴らしいことか。ロシア万歳、モンゴルはクソみたいなね。もうでも実情はロシアの英雄ネフスキーが選んだのがモンゴルへの侵入であって、そんでもってネフスキーはモンゴルの協力もあってウラジーミルっていう都市も抑えて、そしてウラジーミル大公っていうさらなる高みにも到達します。キエフ大公がいなくなった今、新たな大公は俺だってことですね。でしかもそうやってモンゴルの後ろ盾があるんで、モンゴルへの反発運動は弾圧するんですよ。ルーシー右翼みたいなのは弾圧して、そしてモンゴル人に対して尻尾を振るっていう、それがロシアの英雄ネフスキーと。だから結構歴史ってその時代の統治者とかその国がどう扱いたいかによって、まあ、いいように物事を解釈されるんだなっていう、とてもいい例だと個人的には思ってます。まあ、結果的にロシアを滅亡の危機から救ってはいるんで、ネフスキーが英雄であるのは間違ってないと思いますけどね。でそのネフスキーの息子の一人はモスクワ公となって、ネフスキーの死後モスクワ公国はやがて大発展を遂げることになるわけですが、その話はまた次回お楽しみに。